おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。 Google の Vertex AI に新しいモデルとサービスが追加されたというニュースですね。 Gemma 4というオープンモデルが公開されたそうで、名前はよく聞くんですが、これはどんなものなんですか？
Google DeepMind が作ったモデルなんですよ。特徴的なのはテキストだけではなくて画像も一緒に入力できるマルチモーダル対応なんです。例えばこの写真を説明してみたいな使い方もできるようになっているんですね。
わあ、それは知りませんでした。写真も読み取れるんですね。あとラグエンジンというものもパブリックプレビューになったと書いてあったんですが、ラグって何ですか？
ラグっていうのは LLM、 つまり AI の言語モデルに外部の情報を検索させてから答えさせる仕組みのことなんです。 AI が自分の知識だけで答えるのではなくて、最新のデータや社内の資料を引っ張ってきて答えられるようになるイメージですね。そのラグを動かすインフラをサーバーレスモードで自動管理してくれるようになったんですよ。
え？自動管理ってどういうことですか？今まではどうしていたんですか？
今まではデータベースのサーバーを自分たちで用意して、アクセスが増えたら台数を増やしてという管理が必要だったんです。それが今回のサーバーレスモードでは全部自動でやってくれるんですね。なのでエンジニアがインフラの心配をせずに AI アプリの開発に集中できるようになるんです。
ほう、それはエンジニアさんにとってはかなり助かりそうですね。実際に試してみたい企業はどうすればいいんですか？
Vertex AI の RAG エンジンでサーバーレスモードが今パブリックプレビュー、つまり一般向けの先行体験として公開されているんです。まずそこを試してみて、既存のスパナーモードとコストや性能を比べてみるのがいいですね。API も早めに触っておくと、自分たちのサービスに合うかどうか判断しやすいですよ。
続いてのニュースです。OpenAI が数学や理論計算幾何学の分野で10件の成果を発表したそうですね。数学と AI ってあまり結びつかないイメージがあるんですが。
これはですね、AI がこれまで得意としてきたコード生成や文章処理とはちょっと違う話なんです。幾何学や暗号理論といった分野で何十年も解けなかった問題の解決に向けて前進したというんですよ。
え、そうなんですか？何十年も解けなかった問題ってすごいですね。でも AI はどうやって数学の問題を解くんですか？
簡単に言うと、 AI が膨大なパターンを学習して証明の道筋を探せるようになってきたんです。人間の数学者がアイデアを出して AI が候補を検証する、そんな共同スタイルが見えてきたということですね。
おお、人間と AI が一緒に定理を発見していくんですね。それって私たちの生活にも関係してくるんですか？
実はかなり身近な話なんです。暗号理論はインターネットのセキュリティを支える土台です。 AI が数学的な突破口を開くと、今使われている暗号の安全性、その前提が揺らぐリスクも出てきます。ですからセキュリティのエンジニアは動向をしっかりウォッチしておいた方がいいですね。
わあ、それは知りませんでした。便利な話だけではなくて、リスクの面でも目が離せないんですね。続いてのニュースです。 OpenAI の AI が数学の未解決問題を解いてしまったというニュースが入ってきました。数学界がかなりざわついているそうですね。
ええ、かなり大きな話なんです。単位距離予想っていう長年にわたって誰も証明も 反証もできなかった問題を AI が反証してしまったんです。しかも、数学界で最高の賞とされるフィールズ賞を受賞した数学者が、自分の未解決問題を GPT-4 に投げたところ、初回で解かれたと報告しているんです。
え？それは知りませんでした。でも解けたならいいことなんじゃないですか？数学者の方々はどうして複雑な反応をしているんですか？
そこなんですよ。問題が解けること自体は喜ばしいんですが、その数学者の方は数学文化の破壊を心配しているんです。つまり、7年かけて積み上げてきた専門知識や思考のプロセスが受け継がれなくなるリスクがあるということですね。一方で、AI を単なる生産性向上のツールとして前向きに使う数学者もいます。評価は真っ二つに分かれているんです。
面白いですね。確かに答えが出てしまったら、なぜそうなるのかを深く学ばなくなりそうですよね。これって数学だけの話ではなさそうで、私たちエンジニアや研究者にも関係してきますか？
まさにそこなんですよ。数学に限らず、ソフトウェア設計や研究開発でも同じことが起きる可能性があります。専門家の役割が、問題を解く人から問題を定義して AI の出した答えを検証できる人へとシフトしていくということですね。AI の答えを鵜呑みにするのではなく、それを理解して説明できる力こそが、これからの差別化になってくるんです。さて、ここからは、注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について、少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。AI で研究用ソフトウェアを近代化できる。けれど、科学的に正しいかどうかは判断できないというニュースです。OpenAI と学術機関が共同で調査したそうです。
これはですね、研究の現場にとってかなり大きな話なんですよ。研究機関では古くて誰もメンテナンスしていないソフトが山積みになっていることが多いんです。それを AI に手伝わせたところ、最大で60倍早く処理できたという結果が出たんですね。
60倍ですか。それはすごい数字ですね。でも、科学的な正しさは判断できないってどういうことなんですか？早くなっても内容が間違っていたら困りますよね。
まさにそこなんですよ。調査に参加した研究者たちが言っていたのは、 AI は雄弁で説得力があるけれど、気づきにくい形で間違えるということなんです。コードとしては動いているので、一見正しく見えます。でも、科学的な計算や前提がずれていても、AI には判断できないんですね。
おお、それは怖いですね。動いているから大丈夫って思ってしまいそうです。では結局人間がチェックしないといけないってことですか？
そうなんです。作業の中心がコードを書くことから、科学的に正しいかを検証することへ移ってきているんですよ。AI を使うなら、その分野に詳しい専門家がレビューする仕組みもセットで整えないとですね。AI に任せっぱなしにするのが一番のリスクなんです。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Amazon、ベッドロック、エージェントコア、オブザーバビリティというサービスが話題になっているそうですね。なんだかすごく長い名前ですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI エージェントの体調管理ツールみたいなものなんですよ。AI エージェントって、プロトタイプの段階では問題なく動いていても、本番環境に出してしばらくすると、動きが遅くなったり、不安定になったりするんです。そういう時に、どこがボトルネック、つまり詰まっているのか、見つけるための専用の仕組みですね。
あ、そうなんですね。本番に出してから遅くなるって、 健康診断では異常がなかったのに、働き始めたら体を壊した、みたいな感じですね。でも、既存の監視ツールでは対応できなかったんですか？
ええ。そこが難しいところなんですが、LLM、つまり大規模言語モデルを使っているので、レイテンシー、つまり遅延の変動がすごく大きいんです。普通のウェブアプリ向けの監視ツールだと、その原因を特定するのが難しかったんですよ。Amazon クラウドウォッチと組み合わせると、メモリの問題まで診断できるようになるんです。
おお、それは知りませんでした。特に、長い時間ずっと動き続けるエージェントには大事そうですね。ただ、AWS 専用のツールということは、そこに依存しすぎるリスクもあったりしますか？
いいところに気づきましたね。いわゆるベンダーロックイン、特定のサービスへの依存が深まるリスクは確かにあるんです。ただ、AI エージェントの本番運用における過観測性は、今後の業界標準になっていく流れなんですよ。AWS に限らず、クラウド各社がこういった専用ツールを整備していくことで、運用の品質全体が上がっていくと見られています。
ラストはこちらのニュースです。GitHub、GitHub コパイロットアプリに、スタックドセッションという機能が追加されたそうですね。これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、古いコードを少しずつ改善していける機能なんです。AI とのやり取りを重ねながら、プルリクエスト、つまりコードの変更提案を小さな単位に分けて管理できるんですよ。
え？それって何が嬉しいんですか？まとめて一気に直してもらえばいいような気もするんですが。
いいところに気づきましたね。一気に変えると、どこで何が変わったのか追いかけるのがすごく大変になるんです。小さく区切ることで AI の提案を一つ一つ確認しながら進められます。ですからミスにも気づきやすくなるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。古いコードって手をつけるのが怖いイメージがあったんですけど、それなら少しハードルが下がりそうですね。
まさにそこなんですよ。レガシーコード、つまり長年積み重なった古い資産コードの改善は多くのエンジニアが頭を抱える問題なんです。このワークフローが広まると小さなチームでも大きなコードベースを維持しやすくなりますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。